ナイトとナース 84.2 タッグの2タッグ3タッグ番組ナビゲーターの野田奈と、
こんにちは、タッグこと弁護士武田隆弘です。
はい、タッグ君、
はい、
令和が始まって2週間も経ってましたね。
そうですね。
この度この言語が変わって、これ取り立てて御社になったってこと何かありますか？
まあ、御社っていうのは、はい、ちょっと前ぐらいに
やりましたね。
そう、ちょっとね、言語が変わったことで、ちょっと経営とかね、はい、免除してもらったりだとか、軽くなったりとかっていうことなんですけど、
はい、
実はね、御社に関しては、はい、ちょっと調べたところによると、はい、やるとしても、今年の秋ぐらい。
ほう、じゃあもうすぐ御社、今から操作してる感じでもね。
で、しかもですね、はい、まあ、平成になった時にも、うん、そんなにちょっとね、まあ、経営とか無期懲役の人がですね、軽くなるようなことはなかったらしくて、まあ、軽犯罪とか、あとは公職選挙法違反とか、まあ、その程度の人たちが対象になるぐらいだろう
と。なるほどね。じゃあ本当言語変わってよかったねっていう、うん、こうラッキーな人たちも秋には現れるっていうこと
ですね。ただし、刑務所の中にいる人で、その恩恵を被る人はほとんどいないと思います。
なるほどね、わかりました。はい、さて、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。さて、今日の相談のテーマは何でしょうか？
はい、練習中はね、はい、レンタカーとかレンタルビデオとかキャンプ用品とかね、はい、まあ、ご利用された方も多いんではないでしょうかね。今日はレンタルの延滞についてです。
なるほどね。野田姉はレンタルビデオを借りたら、返しに行かない先かもしれないんですけど。
さすが、さすがにジャイアンですね。でも、とんでもなく延滞はかかりませんか？
そうなんですよ。自分で借りて、他人に返却に行かせるから、まあ、多分、それはないと思いますよね。
はい、レンタルの延滞は、まあ、誰もがね、一度は経験あるのでかね、はい、その場合の延滞料金が高いとね、感じた方も少なくないと思いますね。
そうですね。レンタルの延滞も、これ、御社にならないですかね。
うん、まあ、ちょっとね、これ、任意にはならないです。ちょっとそれは虫が良すぎですね。
さあ、この件についてご意見などをお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択3択を選んでメールを送ってください。ではスタートしましょう。
タックの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に周りを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。ゆらとなく84.2タッグの2択3択、私野田奈と
タッグこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
いや、天気だね。今日も
いい天気です
ね。ちょっと日も消しそうだね。
あ、
そうですよね。
結構ね、日焼けしちゃったんですよ僕、このゴールデンウィーク。
あ、もう外で公園で。
そうなんか腕子が赤くなってます。
いや、本当後から写真撮るとね、この白黒コンビでいいと思いますはい、最初のコーナーはどうして2択3択です。
イエーイ。
これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B どっちがいいのという相談に弁護士くんが分かりやすく答えてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律解釈は一つだけとは限りませんので参考にしてください。
はい、レンタルの延滞料金は果たして適切なのか、ね、ここに法的根拠あるのかね、皆さん気になるところではないでしょうか。
はい、では行きましょう。
はい、
レンタルビデオの延滞料金についてです。とあるレンタルビデオ店で DVD を6日借りて1日遅れ過去期限内と認識のまま、で現金返却しました、その後電話で1日分の延滞料金1500円程度を請求されました、最初に借りる際に店側が私の身分証確認と賃貸契約の内容を説明をせずに、店員が某コンビニローンカードはお持ちでしょうか、と言ったので3年以 以上前に作ったポイントカード資産と、うん、6日分の料金を払うと、ものの5秒で貸し出されました。うんうん、私が腑に落ちないのは、契約内容なるものの説明を受けていないことと、サインをしていないことです。うん、その旨を伝えると、カードページで、了承のみと、了承とみなすとか、うん、店内に延滞料金などのチラシ貼ってあるとか、説明は毎回必ずしているなど言うのですが、うん、借りる際には内容説明は全くされていません。うん、ポイントカードにしても延滞料金に関してまで、了承の上を作ったわけではありません。この場合、私は延滞料金を払わなければならないのでしょうか？お願いします。借りた時点で規約に合意したので支払う義務あり、払う必要はない。
これはですね、
はい、
まあ、確かに突き詰めて言うと、B かもしれないですけど、
払う必要はない。
だけど、まあ、多分ですけどね、ちゃんと期限を何月何日まで返してくださいということと、あと延滞料金がこれだけ発生しますということを、まあ見てなかったとか知らなかったっていうのは、なかなかちょっと言い通せないと思います。
なるほどね。
まあ僕もね、DVD 書いたことありますけど、そこら辺のところはもうね、あの、借りた時に、そういう DVD の中に挟んであったりもするし、あの、そこら辺のところなかなか言い切れないんじゃないかなというのもありますね。
むしろこの、最初のいろんな方々の説明とか、重く、このローンカードを持ってそうかって、それで終わったんだったら、5秒で借りられるんだったら、そっちの方がいいじゃんって思う気もするんですよね。
だってまあ結構その本当にね、借りるコーナーにも1日いくらで、っていうのは、あと確かレジのところもね、大きく貼り出してありますからね、それは見てないっていうのはちょっと言いにくいんじゃないかなと思いますね。
まあ、突き詰めていくと B、払う必要がない。
だけど、まあ多分 A になっちゃうわけ
だ
から、そういうのやったら負けちゃうん
だ。あ、負けちゃうパターンですね。じゃあ次行きま
ー
す。2番。なぜ、レンタル DVD は延滞料金高いんですか？一本の DVD を借りるのに80円のお店があるんですが、延滞金は1日1本100円します。レンタルする場合10本で1週間800円でしたが、たった1日返すのが遅れただけで延滞金1000円もします。1日ならまだしも2、3日遅れたら3000円もします。延滞金って誰が決めているんでしょうか？A、延滞料金は決まりがないので店側に従うしかない。B、法定料金があり、それ以上払う必要はない。
わからもちろんなく、
どうだろう。
基本は A です。
お店側が決めて、
そう。
店側に従うしかありませんよ。
さっきのね、例でもそうですけど、
はい。
1日80円。
うん、
で、延滞したら1日100円ですよ、という前提で貸してる、借りてるんで、それで契約が成立するんです。
なるほどね。
で、ところがですね、これがあまりにもちょっとこう、もうすごい延滞になってしまって、何ヶ月とかね。
うわぁ、怖いね。
になってしまうと、もう延滞料金がですね、DVD1 枚の値段よりも高くなって
しまう。は
い、で、それに関しては、さすがにですね、ちょっと法律もそこまでちょっと黙ってなくてですね、一応消費者契約法というのがあってですね、
はい、
これが通常にね、考えられる損害を超える損害。その部分については無効だという考え方です。
じゃあ、例えば3年返してませんだったら、どの辺が天井になりましたか？
で、そうすると、まあ、例えばね、一つの基準は、その1枚の DVD ですよ。
は
あ、例えば、あ、借りて、じゃあ割ってしまいました。
はい。
だったら1枚分の値段何円、あれ、練習するんじゃないですか。
はい。
じゃあ DVD1 枚、例えば5000円だとしたら5000円。
うん、
だけど、例えば何年か買い物しても何万円になりましたと。いうふうになると、それで割った方が良かったじゃんね、みたいな話になってますか。だからそれに関しては、やっぱりその、DVD の1枚の値段を超える部分に関しては無効という考え方っていうのはやっぱあるみたいです
ね。これ、どのぐらい未返却のね、レンタル品ってあるんですかね。誰か、さっきはまさかレンタル DVD 屋でバイトしてたことはないでしょうから、知らないと思いますけど。
まあだから、やっぱり買わない人がいるんで、それをね、まあ、取り締まるというか、
はい、
それを、そうしないようにするために、こうやってね、高い延滞料金をつけてると思うんですけど。
そうね。やっぱり、返してくれるっていう当てがあるから仕入れしてるサイトがあるわけなんで、 だって、そうですね。
あるじゃないですか、しかもなんかもう、新作の時はね、あるだけでも、こう、もうちょっと古くなって、層が立った作品って、なんかめちゃくちゃ安く売ってるじゃないですか。
そうね。
うん、1本1000円とか。じゃあ、そんな値段になってるのに、延滞料金だけはですね、立派に取るっていう、まあ、なんかアンバランスっていうのはありますよね。
本当にね、なんか不思議ですよね、もうこれ。
だからちょっと、こういう件に関して、まあなかなかね、何百万っていうふうにはいかないんで、裁判になったっていう案件とかあんまりないんですけど、
レンタル DVD で裁判っていうのはそうですね。
だけど、まあ一応そういうところで揉めた場合に、まあそういったような基準じゃなくて、まあその CD の、あ、DVD か、DVD の値段を超えるようなね、延滞料金の無効だとか、まああとはちょっと本当にね、それを返してもらって、で、それを例えば貸し出した時にどれだけの売り上げがあるか、
そうね、
うん、っていうようなところの計算で出た金額を超える分に関しては、まあ、請求できないんじゃないのというような考え方が一般的ですね。
そうね。なんかいろいろ思い出したかな、いろんな DVD とか書いた。私がビデオを返すのがめんどくさくて。ビデオテープを巻き戻して、返却してくれって怒られたから、ちょっと意気消沈した記憶がありますけどね。お姉さんって言われて、はいって振り返ったら、これね、巻き戻したよとかって言われて、すごい昔ですよね。もう昭和の頃の話がすみません。
昔なんかね、10本だとさ、1000円とかで古いやつね、借りたりとかするんで、それでたくさん借りて持って帰るのは大変だったって。
ですね。
見せよう重いですからね。
そう、もう私のアイスのがね、これから本当借りたものはちゃんと自分で返しにします。
はい。まあね、確かに借りたものを返すのは基本です。
そうですね。
そこをやっていただかないとトラブります。
はい。頑張りましょう、皆さんね。
はい。
はい。では、このあたりで、さっき音楽をお届けしましょうか。
はい。本日はですね、今日のね、ゲストさんのリクエストでも
おられるので、隣に行きたいといらっしゃいますね。
そうですね。
リクエストあの方。
はい。経験と。はい。静かな感じで待っていらっしゃ
います
。
はい。
ドラゴンアーツの静かな日々の対談。
皆さん今ね、ちょっとトラブってません。じゃあここでもうね、ゲストコーナー行っちゃいましょうか、たっくん。
はい。はい。ちょっと緊急当番
で。緊急で。たくん紹介しましょうね。
はい。
はい。じゃあ続いては番組にゲストをマネキットジャックバラにフリートークする2択3択ゲストとも勝負だ
ーイェーイ
イェーイイェーイイェ
ーイ本日のゲストさんはね、はい、2回目の登場です。
はい。はい。さすがに限らず、各地に熱烈の不安の方がたくさんいらっしゃいます。結婚相談、結婚デイ、ディストリビューター、トモマリスの田口智さんだー。トモさんごめん。トモさんでもキラストだったのにさ、今ドラゴンアッシュがさ、なんかもうこんな感じになっちゃったんだけど、またアッシュみたいな感じよ。なんか最初から笑えるね、この登場。
まあでもね、田口さんだと多分10分でやると足りない。
足りないから、まあ最後の方にかけるわ。最後の方ね。
はいはい。
これ今、BG とかもかかってない感じ。まあ、一生懸命喋りましょう。
はい。はい。で、ね、まあ、去年出ていただいた時にも、ありましたけど、トモマリスっていう。
はい。
簡単にちょっとね、説明してもらいます。
はい。お願いします。はい。私は、日本結婚相談所連盟の一加盟店として、トモマリスという結婚相談所をやっています。それでですね、最近はバツイチの方とか、シニア婚ですとか、そういう幅広い、20代の方から80代の方まで、幅広い会員さんの層が、頑張って婚活してみます。
なるほど。だから、まあ、結婚相談所っていうと、昔だと、もう未婚のね、
そうそう、
男女がね、なかなか相手に恵まれないので、なんとか見つかりませんかね、みたいなのが多かったけど、今はそういう人ばかりじゃないということですね。
そういうことなんですよ。
さあ、今言われましたが、シニア婚っていうのがありましたが、
はい、
これどういったようななんですかね。
シニア婚はですね、再婚活とか、再婚の方とか、あとは、すべすべ奥さんとか、旦那さん亡くされた方とかが、もう一回、自分の新しい人生をという感じで、パートナーを見つけるのが、シニア婚といって、ちょっと今、多くなってきてるとは、体感ですが、思っています。
すごいね。また、80歳からもう一回、結婚してやるっていう、時代ですかね、これ。
まあ、裏を 介すと、その時までは一人だったんだけど、やっぱりちょっと一人は寂しいなっていうことですかね。
そうですね。
でもさ、一生恋愛してたい。そういう気持ちがある人ってやっぱり若いし、健康でいられるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、そういった意味では、めっちゃともちゃんの仕事って社会貢献
ですね。そうですね。そうです、そうです。そうなんですよ。
孤独感も防げますよ。
そうですね。やっぱりね、孤独死ってね、やっぱり独身の人が孤独死するわけですからね。やっぱり、じゃあ、その、婚活の、なんかこう、イベントみたいなのもやっぱりやってらっしゃいます、
はい、はい、やってます。春日井の地元に根付いて一応やってるつもりがありますので、春日井のフットサル場で、先月はフットサルコンといって、そうなんですよ。インターの近くにフットサル場があるんですけれども、
そこでフットサルするの？
そうです、そうです。フットサルも初めての方でも大歓迎で、で、バーベキューもつけて、まあ、20代から50代までの、まあ、方、ワイヤーに盛り上がっていただこうということということで、そういうのをお手伝いしたりしてます。
女の子のフットサルあるんですか？
もちろん。
おー。
はーい。これスポーツ婚活っていうのも、ボーリングですとか、そういうスポーツを通して、まぁ、ちょっと最初の緊張をほぐす、そういう婚活パーティーもよくあります。
なるほどね。はい。スポーツ一緒にやるとちょっと距離が縮まるんですかね？
そうなんですよ。教えてほしいとか、そういうことですね。ちょっと甘えられたり。
なるほどね。まぁ、ちょっとね、一気一気したい。
そうですね。そうです。
そうですね。そうですそうですか。で、あとなんかあれですかね、やっぱり今話で出ましたけど、その未婚じゃなくて、じゃ例えばバツイチでね、お子さんのいらっしゃる人とか、そういうのも、そういう人もやっぱりいらっしゃるんですよね。
そうですね。やっぱりお子さんの、卒業とか入学とかの節目で、やっぱり自分の人生をもう一度見つめ直したときに、もう子供が育っていったから、今度は自分の人生を豊かにしようとか、幸せなパートナーを見つけて、一緒に幸せになりたいとか、そういう需要があるんでしょうね。
その前は美容師さんなので、いつも女性を触っていいと思うんですけど、例えば、別れた人って、今シングルのママって、結構多いんですよ。そういう人って絶対に頭の中に結婚っていうのがチラチラあって、
で、
ない場合だとしても、必ずそこの壁に、壁っていうかそこにぶち当たる時が来るんですよ。で、みんな恋したいって思ってるし、誰もが、そこをものすごく意識してるんだけど、そういう難しい案件結構いっぱい抱えてると
思う。そうなんですよ、あるんですよ。やっぱり、こう、離婚することによって、奥さんに進展がいっちゃうと、自分の手元に自分の子供がいないので、そういう、一人になった男性の方が、50代になっても、やっぱり自分の子供が欲しいっていう感じで、結婚相手はちょっと若い人で子供が欲しいという感じで、婚活されてる方も多いです。
ああ、なるほどね。
もうちょっとおじいちゃんに近いような年齢の人がまた子供が欲しいですね。
そうですよ。そうなんですよ。まあ最近晩婚の一人っ子多いとはいえ、やっぱりそういう50歳の方が産婦人科でね、いたら、あれでこの人はお父さんなのかな、おじいちゃんなのかなって思われるかもしれませんが、あとか余計に年が離れてから、改めてゼロからの子育てですから、めっちゃくちゃ可愛いんですよね。
そうだね。
すごく可愛がると思いますよ。
まあ私も友達いるけど、もう同じ年なんだけどさ、めちゃくちゃ子供まで生まれたばっかりで、もう張り切ってるやっぱ。
そうなんですよ。やっぱりこう、現役世代のその30代、20代とかで、子育てをすると心にも余裕がないし、その自分の人間として成長して器も大きくなった段階で、ほやほやの自分の子供が生まれちゃうと、もう経済力もありますし、
怒らないだろ
う
ね。
そう思いますよ。
そうね。
今、歌手のようちゃんが、写真撮ってくれてます。うるさい、うるさいって。皆さんね、今度ゲスト出てくれる
ようにな
って、まあ、有名な人で今写真撮ってくれて
るんですけど。そうですね、うちの子供も、37の時の子なんですけど。
あ、そうなの？
やっぱりね、ちょっとやっぱ20代で産んだら、この時ぐっしりてたろうなっていうことも、
もらえるよね。
許しちゃってたりだとか、そういうのはやっぱありますね。
そっか。面白いね。でも本当に、その、求める年代が、求められる年代と、うまくいくパターンと、そうじゃないパターンをものすごいともちゃんいろいろ見てるから、
そうですね。
それって結構さ、社会の縮図みたいな感じじゃないですか。
本当にそうです。本当にそうです。その婚活市場における自分の立ち位置みたいなのを、もう認めざるを得なくなってきますからね。
そうだね。
婚活始めると。
でも今の話です。戻っちゃいますけど、でもそれに対する需要ね、例えば50代の人が子供欲しいって言って結婚しようと思って探しても、50代の人と結婚し 子供を産みたいという女性がいないとダメですよね。
そういうことなんです。ここが需要と供給のバランスの難しいところで、うんうん、
ですよね。
ただ逆に考えると、うん、50代でも60代でも OK って言ってくれる30代の女性は選びたい放題、よりどりみどりなんです。
はいはい。
そうね。
そうね、
うん。そう。そういう30代が40代の独身女性の市場を食っていくと、
食っちゃう、食っちゃう。
そうなんですよ。また40代が、あらららららってなっちゃうね。
なんかさ、その、年齢ってすごく微妙なんですけど、
うん、
例えば、50、なんかさ、50歳の女性と40歳の女性で、
うん、
これちょっと全然違うじゃないですか。
うんうん、
この、よく、さすがやっぱり美容師で聞く話だと、うん、年齢が高いから私もうダメなのよって思ってるんだけど、
うんうんうん、
そうでもないこともある。
そうですよ、もちろんそうですよ。子供を望まなければ別に年齢のハードルはなくなりますから、
うん、
なのでもう変に一回りも二回りも離れちゃうとは話が合わないから、年の近い人を求めるとか、
うん、
そういうことももちろんありますので、
うん
じゃあね、全然、その50歳女性も、気遅れすることなく、
そうに行ってほしいですよね。
うん、そうです、そうです。もちろん、
はい。させてほしいよね。
はい。
まあ、結構は、年下、若い男性が、ちょっと年上のね、
うん、
女性を求めるという、
うん、
のは結構ね、
あ
の、最近思
ってた
んですけど。
あまあだけど、年上の女性は、心配ですよね。うん私、また捨てられないんだ。
あ、まだ、あ、
まだ、あ、年上の時代、いろんな恋を経験してますから。
そうだな。
捨
て始めた時は燃え上がるけど、ね。
そうそうそうそうそう。
そうかそうかそうか。
社会、人間模様だね。ほんとそうです。
私、兄がね、リアル兄、
小田
の兄が、
今51歳で、
一回
も結婚してないんですよ。
多
分ゲイではないと思うんですけど、だからね、今こういう結婚の話になると、絶対兄貴のことをついて、絶対思い出すんですけど、あいつ結婚するんかなとかって。なんかその、家族にこうプッシュされて入ってくるような人って、
うん、
なんか自分で望んだ人とちょっとテンション違うよね。
あ、
もちろん
本
当ですか、トムさん。
そうなんですよ。この結婚相談所は、やっぱり出会いの場を提供するところであって、
うん、
結婚したくない人をさせたくする場所じゃないんですよね。
そう
なのに、したくない人結婚入ってくるんですよ。やっぱり首根っこつかまれ
て。
そう、なので、まあ本当に、こんな人もいるんだよ、こんな人もいるんだよって、もうどんどんどんどん進めて、
うん、
そういう人は自分からはお見合い申請しないので、
あら、そう。
いらっしゃって。そうなんですけど、お尻バンバン叩いて叩いて。
はい。トモちゃんだったら戦えてもいいな。
でも逆にそれ結婚あんまりする気はなくて、
心
配するんだけど、
うんうん、
そういうところ好きになっちゃう人いますよね。
ああ、不器用な人を育てたいってことですか？
ああ、か、なんか、うん、例えば女性がね、ちょっと若い女性だったりすると、
うんうん、
男性がちょっとね、そのプロフィール見て好きな人だったか、
う
んうん、望んでない人の方ってこと？あ、そのギラギラして、俺は結婚するねって言ってる人じゃない方が、男子みたいな。
だからそういう男性は、うん、そういう積極的な女性がね、ぐいぐい引っ張っていけば、もうそれでバンバンじゃないですから、
そうだね、
そう積極的じゃない同士がカップルになったってもう、なっちゃうかな。
全然なんか、デートもしないとか。
そうなんですよ。お見合いは、まあ、お互いの仲人がいますから、組みますけど、その先が進まないんですよ。自然消滅だったり、もう交際終了しますとか。
いやだ、自然消滅って一番なんか無駄だ。
そうなんですよ。
そう。まあでも、そういう二人は結婚しない方がいいですね。
そう
そ
う。そうだ。
後々ね、大変なんです。絶対離婚しますよ、これ。
やっぱどっちかがアクティブで、どっちかが好きな感じが理想、
そうです、そうです。
じゃあまあ結婚の形としては、
結
婚した後も、
そうですね。
昔みたいにね、男性が全て任せてくれればいいから
ね。逆です、今。
今逆
です
。
そうですね。
現状は。
そうです。
ああ。
そう、じゃあ今、さっきの、ともちゃんの、
リクエスト曲
が、ドラゴンアッシュさんの曲が今、
な
んか、ドラゴンアッシュってなってたけど、お、来ました。大丈夫ね。
はい、静かな日です。階段でーす。
さくん、なんかスリリングな感じですけど、あのね、スポーツ相談の方来てもらえましょうか。
はい、
うん、
あ、そうそう、はい、
そうですね、最近婚前契約っていうのをちょっとなんかニュースでハリウッドテレビとかがちょっとやってるの聞いてるんですけど、それは会社にも婚前契約ってした方がいいんですかなんて聞かれるんですけど、まず私は婚前契約って何と思ってるので、その辺ちょっと教えてほしいなと思って。
はい、基本的にですね、あの、まあ、離婚、まあ、結婚するんですけど、離婚する時に、まあ、財産分与だとかね、車両とか、まあ、そういうちょっと金銭的な生産をすることがあるんですけど、まあ、その金銭的な生産のことをですね、もう結婚する前に寝ておくということですね。
はあ。
で、まあ、特にこれ、まあ、本当に、ね、裸一貫のね、男と女がくっついて結婚する場合ではないんですけど、まあ、ある程度もう社会的地位もあって、収入もあって、期間もあるってことが、結婚する場合にですね、まあ、そのまま結婚してもですね、その仕事を続けていって、その場合に、仮に離婚することになった時に、その自分がね、稼いだものに関して取られるのは嫌だ。で、そういうことに関してもちょっと干渉してほしくないなと、いうことで、離婚する、結婚する前にですね、離婚した時のことを、一応は考えて、まあ、ここの部分についてはもうね、生産しないよと、いうようなことをあらかじめ決めておくんですね。
なるほど。
で、日本の法律では、結婚してるときにですね、夫婦が取り決めた契約に関しては、取り消すことができることになってるんで、だから結婚してからいつが取り決めてるかねっていう考え方がありますので、だから結婚する前に、
契約
する
の？
そうですね。だからね。
だから一応有効になりますので。
勉強になりましたか、ともちゃん。
めっちゃ勉強になりました。
さあ、今日は、このマリッチから美しい、美しい旅、ともちゃんのゲストで来てくれました。2回目だったけど、どうですか、緊張しました？
はい、1回目ほどの緊張はなかったですね。
楽しいです。無駄ね、いなかったよね、確か。
いましたよ。
いましたよ。すごい記憶力ですね。
いや、まず、はい、すいません、またじゃあ3回目も
ぜひ、ね、ぜひ、ぜひよろしくお願いします。
ということで、今日はトモマジックから、田口トモさんでした。ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。冷え切った愛に周りをくれる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼の2時半になります。ネテテナウス8時半分よりお送りしてきました。タックの2択3択間もなくエンディングです。いざフリートークって書いてあるから、タック今日ね、
はい、
あの音楽が急になんか空回りしちゃってびっくりしたよね。
でも今日もうなんか慣れてきましたね。
慣れてきたよね。
アクシデント
に対してね、こういうハプニングが生放送はつきものなんで、ここをどうお料理するかっていうのが我々のね、はい、見せ場
そうですね。でもめっちゃ器トークです
よね。はい、ね、もうすぐ。
そうですよ。
いやー、ほんとタックありがとう。なんかアニバーサル1年で飲めなくちゃいけないですよね、ほんとに。
そうですね、そうですね。はい、よろしくお願いします。はい。
番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どっちがいいのという問題に、令和のブリリアント弁護士君が丁寧にお答えします。次はどんなテーマにしましょうか。
次はですね、人身事故についてです。
はいはいはい。
まあ、ただですね、広範囲になりますので、今回は、車対車の交通事故に限定して考えてみます。
そうね、決して心地よい内容ではありませんけど、知っておけば、事前に対策が立てられますね。
そうですね、まあ、やっぱ愛知県はね、やっぱり交通死亡事故一番なので、やっぱり、交通事故の話だったらね、外せないですね。
そうですね。この件についてもご意見をお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタッチの2択3択宛てにメールを送ってください。では、次週もお昼の2時に皆さん、お会いしましょうね。チャンネルを押してください。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田姉と、
たっくんでした。
せーの、
また来週。
バイバイ。